ニオさん、
はい、
あの人類のさ、
は
あ、遠い祖先のさ、
はあ、
ルーシーっていうさ、まあ、ほとんど猿みたいなさ、
は
あ、エンジンがい
ほうほうほうほう
のさ骨がさ、
クロマニオンとか
そういうこと、アファールエンジンだっけ、
アファールエンジン、
なんかアフリカにいた、
いたんだ、
う
ん、
そうそう、で
ルーシーとアファールエンジンの関係は、
アファールエンジン
の
そのっていう風に
出てきた個体のことをルーシーって、そう
そう、初めて出てきた、
はあはあはあ、
アファールエンジンがいるんだけど、
はあは
あ、それがまあ人類最古であると、
なるほど、
類人猿というかね、そのルーツで、なので女の人だったから
ルーシー、
調べたらルーシーっていう化石、
はいはいはい、へえ、
だったんですけど、
うん、
それの死因が分かったっていうニュースが流れてきまして、
何すごいね、え、なんでそんな死因が分かるの、なんで死因調べようと思ったんだろう、
うん、
え、これまでのさ、北京原人
と
かいろいろ出てきてるじゃん、
うん、
ああいうのもみんな死因調べてるのかな、
分かんないけど、ルーシーは、まあ、うん、あの木から落ちた、
あえ
木から
落ち、滑落死ってこと、
うんうん、木から落ちて骨を折ってそのまま立てなくなってグキッと死んだらしいです、
あ、それあれ猿も木から落ちるってやつ、
それだよねそう、ルーシーは猿も木から落ちるだね、
あ、ことわざになったやつだ、
うん、なんとなく骨が折れてる感じから、その何メーターぐらいから落ちたが計算できるんだって、骨の強さから、
え、でもさ、それがさ死因かどうか、あ、でもそっからくっついたりその治癒してないからそれで死んだんじゃないかってことか、
そうそうそう、うん、あとそれは明らかな致命傷であると、
は
あ、あともうその全身骨折してるんだって、それによって
相当高い木に登ってたってことだよね、
相当不器用だったかまず
落ちか受け身が取れてなかったってこと、
そうそう、まず足で落ちてるんだけどその瞬間に両足首と両膝と尻と肩を骨折しました
、待って待って、すげえ高い木で、
うん、
おー大き
な、そうそう、これ10メートルぐらい落ちたらしいんですけどで落下した時に衝撃を食い止めようとして腕を出すんだけど、その腕も折れるおそらくそこで意識を失っただろうと、
カルシウムがやっぱ足りてなかったのかな、
まあまあ栄養は
どうなんだろうね、まあ、栄養がやね、
うん、
え、栄養の割には高いところに登っちゃったってことかな、う
ん、そんでその瞬間に右側に体をよじったと、
うん、
でその瞬間に首もやっちゃってると、
それちょっとさ、うん、なんていうかこうドリフ、うん、
なんかね大変なことで意識なくなって川の中に倒れたらしいから、川のに流されて、ちょっとした場所まで運ばれて、
でもそんなことまで分かるってすごいよね、
うん、
本当かどうか知らんが、
うん、ね、
うん
うん、だから本当最初はその折れたのは後からね、当然化石になったから傷ついたんだろうと思ってたんだけど、
うんうん、
調べたら、うん、
いやいやと、
いやいやと、そうそう、あの、あと高齢者が転んで怪我すると
か同じだよ、そういうことだよね、
うん、
はあ、
うん、ね、お年寄りがさ
ちょっとこの
転ぶとね、ね、亡くなっちゃったりするじゃ
ない、そうそう、亡くなっちゃうよね、
うん
う
ん、
あ、そう、
と同じ動きをしてたっていうことが、
すごい、
うん、だから結構ルーシーは年だった可能性
が、ああ、やっぱルーシーちょっと骨粗鬆症的な、
粗鬆症だった
と思う、粗鬆症
だ、粗鬆症だと思うよ、粗鬆症だよ、うん、もうなんだか、
まあちょっとやっぱ栄養もね足りてなかったんで、木の実とか、
まあそうだね、
木の実取りに行ったんでしょ多分、
うん、
崖とかじゃないのかな。
いや、だから木らしいよ、
やっぱそこは崖の地形じゃなかったみたいなことなのかな、
だと思うけど、なんかでも10メートルぐらいだとちょうど木なんじゃない、
結構な高さよ10メートルとかって、うんうん、おばあちゃん登れないと思うよ、
あ、そっか、でもほら食べなきゃいけないものがあった
まあそうだよね、まあ、
でも10メートルなんで登ったのかね、蜂蜜かな、プーさんかよ
始めますか、
はいはいはい、
ヒロサトルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い、
猫が鳴いていますけれども ね、
ぼちぼちこうご飯、
うん、ご飯な感じですかね。ほら、あの去年の暮れに、
うん、
あの三省堂が選ぶさ、
あ、
日本の今の日本語
三省堂が選ぶ、あ、
日本語の大賞があったじゃないですか。
流
行語大賞みたいなやつ
の向こうを張って、
そうそう、 でほぼほぼが選ばれました。
はいはいはいはい。
まあ確かに僕ほぼほぼ使っちゃってるけど、最近の言葉ですよね。
最近の言葉だね、うん、ほぼほぼ。でも今年になってから使い始めたみたいなイメージあんまないけど、
まあね、まあここ数年ぐらいなんとなくこうっていうね、
ね、
うん、
ほぼほぼ。
まあ、あとエモいとかも流行語に入ってましたね。
エモい入ってたね、
うん、
エモい全然わかんないけどね、
まあ、若い子使うよね。
哀れってことなんでしょ、
まあまあ、で言うと、まあ、で言うと哀れに近いとかで、ね、まあ、エモーショナルな気持ちになるということだしだけどね、まあ、
高ぶるってこと、
まあ、そうなん
だな。ちょっとグッとくるみたいなこと、
うん、
でもさ、エモい使えないね。
エモってさ EMO のエモ、ね、エモーショナルのエモっていうのって、うん、英語で言うと形容詞をつけて使うときには、うん、あのちょっと髪とか緑に染めちゃってるような女の子のことをエモって言う、エモいって言うんだよ向こうでは。
こっちで言うと尖ってるみたいなこと、
うん、ちょっと尖ってるでもない、なんかちょっと情緒不安定みたいな感じ、メンヘラ感みたいなエモだね。
ああ、なるほどなるほど、うん、あそっちによるんだ、
うん、
あ
そうだからエモって言うとそうだから、なんとなくそっちの方はよく耳にする言葉だったから、最初にエモいって言った時にそういう感じなのかなって思ってたんだけど、
まあ、そういうのあるよね、
うん、
ああそうか、メンヘラって言葉もそうだよね、なんか割と最近出てきた言葉、まあね、
なんか最初メンヘルって言ってたよね。
まあでもね、ヘラじゃない、ヘラなんだよねきっとあれ、
そうそうそう、メンヘルの人っていう、
メンヘルの人
でメンヘラーってことなんだ
ね、
こと
なんだね、ニチャネラーと同じこと
で言ってたよ
ね、ネラーってこと
だね、まあ、なんかそんな感じの新語とまではいかないまでも、
なんか
最近使っちゃってるなというか、子供の頃絶対使ってなかった言葉ってあると思うんだよ。俺たちの子供の頃にはなかったっていうこと。
マジ
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 なかった。
俺の子供の頃は多分なかった。
あでもマジ確かに使い始めた記憶が、使い始めた時の記憶はあるね。
マジで本気ってことでしょ。
そうそう、
本気
本気と書いてマジ
だった、ね、マジ、それ漫画だね、
漫画だね
少年チャンピオンね、立原あゆみが書いた漫画だね、う
んうん、あマジね、そうだ、
マジって、うん、多分俺とかの世代が、
うん、
子供の頃にはまだなかった言葉だと思う、
うん、確かに。あのね、マジって今言ってるでしょ、それの前の形として中学ぐらいの時に真面目にって言ってたね、うん、
ああそれが短縮されてか、真面目にか、本当にのことを真面目にって言い始めた、
言ってた言ってた、うん、
そっか、
うん、だから真面目な話みたいなことのことなんだね、真面目にって言ってたね、
そうだね、
うん、
なんかマジはなんか
ニュアンスがちょっと、いわゆる真面目にじゃない、マジでって意味なんだけど、
マジでだね、
マジでと同じ真面目にっていうのがあって、それがだんだん縮小されてきた感がちょっとあるかな、
ね、子供の頃なかったなって思うのはなんかそこら辺が、しかも今自分で使ってたりとか周りですごいよく聞くっていうのは、
ああなるほどね、うん、
まあ僕昭和43年生まれだからねそれぐらいの言葉になるよね
ああでも確かにいい感じ、うん、いい感じ、うん、あそっか、まあ、うざいも、
うざい
僕後からかな、ちょっと後から
だ、うざいか、うざいもそうだね、
うん、うざったいは、
うざったいだよね、
うざったいはあのおばあちゃんとかが使ってた、
あ世代で言うと、うざったい、そうだね、でもうざったい
ってあんまり、まあ、ってな
意味は分かるけど、そんなになんていうか、
まあまあ、日常、うざったいはね、本当東京の言葉だから、
なるほど、
うん、
日常会話であんまり、
日常会話じゃないの、ね、ちょっと方言というか、
そうだよね。
なイメージだったね。
うざいね。うざい
は。
でも浸透したね。そういう考えると。
うざとか言うようになったよね。
うざ。
キモいもちょっとなかったかような気がする。
気持ち悪いの短縮系
だよ、ね。気持ち悪いとか言ってたよね。
そうだね。
キモいも。
キモいも全然ない。
今もそんなに使わないけど、なんか使われた、むしろね、キモいと言う。
キッショ。
あ、それ関西だね。
あ、これ関西か。
キショイは
関西だと。キ
ショ。キショ。
キショ。
うん。関西の人がよく
使うね。これ関西か。関西、俺さ、ちょうどそ、うん、なんていうの、
引っ越し、
そうそう、引っ越しを挟んでるから割と、うん、あとね関西の言葉なんだけど初めて聞いた時に意味がよく分かんなかったのがテレコ、
あテレコね、
テレコ、
うん、
テレコって、うん、もう音がもうなんていうの、テレコンピューターとかなんていうの、その外国語の音みたいに聞こえるわけですよ、
テレだからね、テ
レだからねえテレコって言われたけど、
うん、
なんだろう、え英語って 思った思い出がすごいあるわ。
あ
なんかそういう東と西はすごいある、
まあね、
そ,
そうかそうか、それはまああるね、うん、まあ、うん、そういう方言を新しく知ったみたいなものはまああるか、
俺はなんかそっちの方が印象的あるかな、他になんていうの、
あとね、うん、 あの伸びしろ、
あ、伸びしろ、
伸びしろって言葉はおそらく野球用語とか、
そうだよね、きっと要はまだ成長する余地がありますよっていうことだよね、うん、まあ言ってみれば伸びしろ、うん、伸びしろか、
多分ね、いわゆるその伸びしろって言葉は新しいよ、うん、相当ここ5年とかのレベルの新しさ
だ、 そうだよね、確かにね、そういう意味で使う伸びしろ、それ何、のりしろ、うん、のりしろの余白
部分、そうね、なんかなんとかしろってことだよね、
そういうことだよね、きっと、うんうん、え、でものりしろでしか聞いたことねえな、そのしろ、
のり
し
ろだな
そのしろ他になんか使ってるとこある、
うん、ない
ないね、あんまり聞いたことない、ね、
やっぱ
ね、
辞書とか調べてみると、やっぱり2005年前後からスポーツ界で使われ、方面に広がったって書いてある、
え、それはな、どっから出てきたんだろうね、逆に、そんな新しい言葉なんだったら誰かが言い始めたんでしょ、きっと、
ね、白がさ、実はさ、なんかさ、その時のさ、白田さんとかそういう人だったとか言ったら面白いね白田はまだ伸びるやつだからとか、お前は伸びしろだからって言ってるっていうのがこう、なんで
何の略だよそれ、
伸びしろね、
伸びしろ、そうか、うん、そう言われてみるとそうだな、うん、新しいこと分かんないもんだな、
あとなんか覚えてる言葉ある、
俺ね、あのみたいな、何々かなみたいなっていう使い方あるじゃん、みたいな語、どう言えばいいの、語尾にさ、
あ、
かなみたいな、みたいな、
あるね、なんかちょっと80年代に流行ったね、それね、
そうそうそう、多分トンネルズが出だと思うんだけど、トンネルズあたりがテレビで、
なんかあられちゃんメガネの人が見たいなって言ってたイメージがちょっと強いな、あ、俺は、まあでもなんかそんな感じ、そんな感じ、なんか
それもそこまでにはなくて、
うん、
割とそこで出てきて、そこから比較的使われるようになったみたいな、うん、イメージあるな、うん、なんとかみたいなっていう、そのみたいな、みたいなの使い方。
なるほどね。ああ、そうかそうか。そういう、そういう系
統で。そういう系。
そういう系で言うと、うん、テカって言わなかったの、言うようになった
気がするね。テカね。テカ。
テカさっていうの、テカ
ね。テカね。テカは確かに、最近最近。
なんか、うん。
テカなんて全然意味わかんないよ。絶対さ、
うん、っていうかみたいなこと、
っていうかってことでしょ、
うん、でもっていうかもなんかもう若者言葉感あるよね、
それも絶対さ、ちょっと前、まあ俺が、大学生ぐらいの頃の人がさ、うん、タイムスリップしてきてさ、うん、こっちの人がてかって言ってたらさ、
うん、
てか、
てか
って思うよね、よね、うん、思うと思うよ、
うん、というかってことだよね、
というか、というか、
うん、
と言いますか、
と言います
か、というか、
うん、
な、確かにそうだな、うん、みたいな、てか、そうだね、っていうかさ、うん、みたいなね、
なんかさ、今の言葉はできるだけこう聞き慣れない言葉を聞いたらメモるようにして記録をしてるんですよ、言語学的興味で、
まあそうだね、
若者言葉というか若い子たちがこう使い始めてるやつとかは面白いから記入してるんだけど、自分たちがそういえば使ってたなみたいなことってやっぱ忘れてくのと、あと自然に使っちゃってるから、
そうだね、これがいつから、いつ頃自分に定着したのかとかも別にそんな振り返らないしね、確かに分かんないんだよな、俺さ、誰に言ってもこの辺の人たち、あのスタッフの人たちみんなにこれもう言ってると思うけどさ、全然納得してもらえないんだけどさ、ある どこかを境に、
はいはい、
脊髄反射的にとかいう言葉が出てきてる気がするのね、俺の中では。
初めて聞いた気がするけどね、うん、その話、うん、脊髄反射的
に。なんか、うんうん、ツイッターとかブログとかで、
はいはい、
そのな何かこう、まあ、昔は反射的にって普通に言ってたと思うの、
うんうんうん、
それに脊髄反射的にって脊髄がついたのって最近なイメージなんだよ、俺の中では。
ああ、それもちょっとそんな気がするうん、わかるわかるわかる、
なんか、うん、なんか俺言ってね、俺言ってないな、俺脊髄反射的にって言わないなっていつも思ってて、うん、見るたんびに、
うん、なんかちょっと肉体感覚を入れてる感じ、
ね、そうそう、そういう言葉ってあるよね、ある、あ、俺こういう言葉はゲシュタルト崩壊もそうで、ゲシュタルト崩壊ってそれまで俺が目にしてたのよりもどう言えばいいのかな、すごく、
あるあるある、
いい加減な意味で広まってるイメージがある。
わかるわかるわかるわかる。
あの、なんていうの、うん、もっと専門的な、学問的な専門的な使い方をされていた用語だと思うのね。うんうん、それが、どういう、裾野まで広がっているというか。裾野
が広がってちょっと意味がずれてる、
ね。そう、うん。ゲシュタルト崩壊を見ても、俺はこの言葉ずっと使ってないけど、ね、最近出てきたわって思う。
あるね。
あとね、同じようなんで、ルサンチマン。 ブサンチマンもなんか最近よく、最近よく見るっていうか、
まあ、昔からあるけど、
ね、ある分かるよ、概念もあるし、あの言葉自体もあるのも分かるんだけど、それを使う裾野が広がっているというか、目にする機会が昔よりずっと増えてるイメージがある言葉が今の3つ、脊髄反射的にブサンチマン、あとゲシュタルト崩壊。
あ、なるほどね。
なんかね、そっか、あ、俺の日常語じゃないなっていうのを見ると、うん、なんとなくそういうふうに覚えていくというか、
あとプラシーボとかもさ流行ったね、もうなんか定着した感あるよね、
プラセボって言ったりプラシーボって言ったり、
プラシーボ効果とか言った
り、はいはいはいはい、そうだね、
なんかまあ、うん、そんなにまあね、そのまあ、薬以外のことでは使わないかもしれないけど、ね、なんかそういうの
なんかちょっとでもちょっと意味広がってるよね、プラセボ、うん、プラシーボ、
うん、
あるな、でもなんかもっとなんか
あるね、あとは分かった分かった、ね、なんだっけ、ちょい待ち、あ、スペック、
お、
人間にスペック使うのさ、今でも抵抗あるんだよね、
そうか、
でも今普通に使うじゃん、あの、
あ、高スペックってことか。ああ、そうか。ハイスペックの人。
そうそう。
人のスペックですか、ね、ま、
俺のスペックを紹介するでとか言って、20代でとか、そういう言ったりするのとか。
はいはい、
まあ、あと、嫌な言葉だけど、その何、合コンとか言った時の女のスペックがとか言ったり、
年収がどう、
そうそうそう。
みたいなね。まあ、車がどう、
顔がどう、顔がどうみたいなのがスペックって言った
り。スペックっていうね。
ね、コンピュータ用語、スペックはコンピューター用語だと思う。
コンピューターだ
ね。多分そう。
まあ、使用書とかから来てんだ
ろう、車とかね、そういうのの使用書とかで、スペックがっていうのを今全然人間に使うようになっちゃったけど、あれまだ僕の中ではあの物じゃないんだからとは思う、ちょっと人間を物扱いしてるようないやらしさみたいなのを僕は感じちゃうけど、おそらく今の若い世代は感じてないんだよね、
あれか、
うん、
劣化、
プロフィールみたいな感じで、
劣化するってことあるじゃん、ね、人がこう老いていくことをさ、
あ
の 劣化現象、うん、劣化、うん、それみたいなもんですよ、もともと物にしか使ってなかった言葉を人に使ってみたいな、確かにスペックも嫌な言葉だね、
うん、ちょっとね、もう僕ら世代だと嫌な言葉だなと思うけど、多分若い人たちは感じてないと思うよ、そういうことじゃない、
うん、俺らの時参考とか言われてたよな、
あったね、
そういうことでしょ、スペックって 高身長、高収入、高学歴の参考だね、
うんうん、もうなんかでも本当に普通に年齢とか体重とか身長とか、
まあ、
スリーサイズとかそういうのを全部スペックって言ったりするよね、プロフィール、まあ、大学もちろん学歴もそうだけど、うん、とかだな、なんかあれは
ねえな、
なんか見るなと思う、
でもさ、まあ、新しい言葉出てくるの分かるじゃん、
うん、
まあ、なんとなくこう気に、俺らはなんとなく気にしてるからこう、うん、新しいな、
うんうん、
それをさ使うまでのハードルってすげえ高いよね、もうこの年になると、
ああそっか、
使う、
僕は使っちゃうから使わないようにしようと思ってる言葉がいっぱいあるな、
エモいとか使えねえよ俺、
うん、だからモニョルとか使えそうになっちゃう、
モニョルか、
まあ、最近の言葉で言うとね
モニョモニョモニョ、なんかこうなんか もやっとする、
そうそう、モヤモヤするっていうのね、モニョルとかね、
うん、使えない、 使いそうになる、
使えそうにな
る、あ、そう、
まあ、使えないように
一応かっこいい、ね、
言葉の人だから
か、
ね、そういうあのうかつな言葉は使わないと思って、使わないようにしよう、喋ってるけど、なんか
使えない感じある、
ね、でもだって、ま、マジとか使ってるし、
ね、喋り言葉はね、なんかやっぱ使う、喋り言葉で出てくる言葉はなんとなくもう身になってることだから、
うん、
だけどこうなんかさ文章書いてたりさ、
はいはいはい、
ツイッターで打ったりさ、
うん、
なかなかちょっと慎重になるよね、
まあ、まあそういう時よね、まあね、うん、そういう感じ、
若作りしてるみたいな若作りじゃないんだけど、
まあ、
なんかね、うん、なんか身になる、言葉が身になるのってやっぱこの年になると難しいな、
まあ、でもやっぱ子供と喋ったりすると普通に子供用のマジでとか言ったりするようになるから、そっちの言葉に合わせちゃったりはしてるかな、
そうか、それはそうかもしれないね、
やってねえじゃんとか
言
って、
あ、そうかそうか、うん、そうか、
わざわざわざわざ子供に合わせてる感じになって、
なるほどな、
うん、
なんか面白いねやっぱね、 あとさ、ね、俺さ、うん、これは前も話したと思うけどさ、俺まあさっき引っ越したって言ったじゃん、
はいはいはい、
西から東に引っ越したんだけど、
猫すげえな、
うん、引っ越した時にみんなが長なんとか長なんとかって東でみんな言ってたの、
はいはいはい、
で西ではその長
がなかった、
ね、その超えるっていう、うん、あの長がなっていう言葉がその当時はなくて、
それは仁雄さんすごい指摘するよね、
なんかね、うん、いやすごくなんだろう、カルチャーショックだったんだと思うんだよ、うん、 知らないことをみんなが言ってる、
何蝶々言ってんだろ
う、ね、そうそう俺意味わかんないっていうことがすごいカルチャーショックだったの、
うん、
だからすごい覚えてる。
でもね多分ねそれおそらくあるんだろうなと思うのは、例えばツンクさんがさ蝶々いい感じとか言うじゃん、 あれはわざとなんだよね、だからあの人大阪の人だから、なるほど、
あそうかそうか、
だからなんかあんなものが面白いなっていう、
あそうかそうか、逆にね自分に根付いてない言葉、あそれはそうだろうね、
やったんだろうなっていう感じは、 あの曲を聴いた時に、不快感を伴ってそういうふうに聞いた。茶化しやがって、
ね、まあまあまあそうだよね、うん、それはそうかもしれないね、うん、なるほど、言葉はやっぱり生き物だね。この雑なまとめでいいかな。
なんで急にそんなさまとめをしたがるかな、兄さん。